日刊深夜会食金曜版グリーンルーム。皆さんこんばんは。グリーンルームの時間がやってまいりました。本日主任を務めますベリット上田です。本日放送3000回スペシャルです。今日は誰が来てるんでしょうか。
はい、キラウヤユウコと
立花ゆけと
トモトンボしずくです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
で今回は別のところにもいらっしゃいます。
別のところです。普通に大阪って言ってくれた方がいいんですけど、新大阪 FMC スタジオの榎田でございます。わーい。もう上田君はね、もうすぐね、アニバーサリーはね上がるからダメ。もう緊張しすぎ。
大丈夫。
まずほらちょっと右手で股間を揉んでごらん。
なんで
リラックスするの。
落ち着くから。
さんまちゃんだよな。
3000回ですよ。3000回。
素晴らしい。
ありがとうございます。
すごいすごい。
パチパチパチパチパチ。
分かって言ってますか。何が3000回なの。この日刊深夜快速が3000回です。うん、FMC のデイリー番組でトータルで言うと、はい、今ざっと6700回ぐらいいってます。もともとね、この日刊深夜快速のルーツは、2000年の5月15日に放送をスタートいたしました日刊 FMC が、まあ、直系のルーツになっておりまして、でこれが途中、うん、日刊 FMC と夕刊 FMC、 そして、おおむね日刊深夜快速という3つのベルト状態というのが起きたことがあるんですね。でこれとても体が持たないということで、この3つをもう一遍集約させようということで、うん、まあ言ってみれば国民民主党とですね、立憲民主党とですね、どっかがですね、またひとまとめにしなきゃまずいだろうみたいな、まあそういう、まあことで。で、まあこの、一時期日刊 FMC も明日の基礎知識っていうタイトルに書いてた時もあったんですけど、最終的にこの深夜快速と日刊 FMC を合体させて、で、あと夕刊 FMC もない内包させて、で日刊深夜快速になったわけですよ。でこれがスタートいたしましたのが、2010年の10月1日でございました、で、その頃はですね、月曜から土曜日までということで日曜版が、この時はない状態になっておりました、はい。で、それもあったんで、これ日曜版をずっとフルでやってれば特に7000回を越してるんですけれど、日曜版をちょっと削るので6700回ぐらいということになります。細かい数字はまた別にあるんですけど、で、最初にスタートした時はこの月曜から土曜日までの各曜日ごとの番組タイトルというのはありませんでした。最初金曜版だけ週刊メグ砲弾って、これもともと深夜快速でやってたやつなので、そのまんま。で、土曜日に、週刊突撃一番というのがついておりまして、これがサブタイトル的についていたんですけど、その後徐々に各番組の特徴をはっきりさせようということで、それぞれ番組タイトルと内容がこう決まっていったというところです。で、それがざっくりこういろいろと季節ごととか、うちも人間が出入りしますんで、いなくなったやつの誰かが穴埋めをするみたいな形で、で、番組が変わっていき、そして、2014年ぐらいまでざーっとこう続いていくんですけども、日曜版がスタートいたしましたのは、2014年の5月4日から、スタートしております。最初はですね、日曜版が週刊ケムールエクストラというやつで、QIC 番外編みたいな形でやろうということで、私と流れ星ミーナでやっていたのが最初で、で、これが長続きしませんで、で、その後に、意味不明な、週刊猫柳社中、 というのがスタートするわけです。そちらのスタジオに今猫柳
いないですよ、いないですよ、思い出しませんよ。
では、そちらの新鍋スタジオの猫柳さん
いませんごめんなさい、もう封じてますんで申し訳ないですけど。
そうですか、はい、酒飲ましとくちゃいます
、ね、そうですね、その時だったら大丈夫かもしれないですね。
でここからですね、その日曜版にこう木田上優子がデーンとこう居座るという、
いや居座ってないですよ、居座ってないですよ、なんか知らんけど日曜だって猫柳社中もあれ大晦日のあれでなんかいきなり出てきて、
それはあなたがその笑いをさらっていったからじゃないですか。
あれでまああの勝手にね、まあ、猫や投げ車中とか作って
ともかく手こでも動かない状態が続いておりましていやいやで一時期大蔵大臣というやつにこう、まあ、一応さアシスタント的に木田さんが回るんですけど、うん、大臣が罷免されましてですぐに週刊木田優次官に変わるというんですね、はいはい、で次官になったと思ったらすぐに週刊木田優特命大臣になりました、
うん、なんかなっとですね、
でそこから今度はボルジア姉妹の帯に短したすき流しになって
あったあった、
で妹を亡き者にして
るんですよ、ね、してないってなんでですか、おめでたいことでもほら卒業したんですよ、
最終的にやっぱり自分のこう天下をやっぱり
違うって
掴んだんですね、この木田上優子の立身出世の物語が今ここにこう語られていったわけであります、
皆さんは分かってますね、
はい、でやっぱり一番なんといってもこの深夜快速で安定しているものといえばやはりそちらに立花幸恵さんがいますが、
はい、
週刊アナログ向上委員会でございまして、はい、これもね、2014年の1月11日スタートということで、はい、なんだかんだでも5年以上やってるわけになり
ました、改めてびっくり、
大変なですね、もうこのね、かける曲がですね毎回最近上田くんのコレクションを使ってまして、番組が変質していってるわけですけども、
いやいやいや、A 面 B 面になったのはいつ頃から、1年ぐらいはなんか違うほら、
ね、
最初の頃は2枚かけてたんですよ、
あれどれぐらいでした、1年ぐらい、
いやいや2年近くやってたと思いますよ、でさすがに手駒が効くのが早くてやっぱりね、両面使おうということになりまして、
でも両面使った方が楽しいですよね、
なんかね、力が抜けた B 面とかね、
そう
そうそう
そう、なんか新鮮、
まあだからそういった形で今お送りしているということですね、うん、でまあ2015年以降まあほぼ現在のメンツでまあ固まっていろいろ番組は微妙にこう変わっていますが、例えば花岡市とあわちゃんで組んでいて、
はいはい、
当初やっていたレールトークとドラマウォッチャー、うんうん、でこれがまあ花岡市が東京に行っちゃいましたんで、
はい、
でその後ヒージャーヒンギターということになったりとかですね、うんうん、で今私も大阪に行っちゃいましたんで、はい、今木田上さんにやってる回ってるということで、まあ、木田上子の天下がまた一つこう
違うって、なんでですかそこに落ち着いた話が、
もう本当にこう歩く派遣主義
師匠の命令じゃないですか
いやいやいや、というね、まあまあ流れはざっくりそういうことで、うん、でまあともかく2016年がFMC の40周年だったわけですよ、
はいはい、
で、まあ、いろんな企画を練っていたわけですが、うん、ご案内の通り2014年の4月の大きな地震がやってくるわけでございまして、はい、これによってですね全ての計画が消し飛んでしまうというですね、うん、ことになりまして、でこの間2016年の4月14日からざっくり言うと6月の19日までですかね、
はい、
この地震特番をもううん、やるわけですよ、
うんうんうん、
ね、まあ86本をお送りしましたね、うんうん、それでその後ちょっとしてから2016年8月31日に、またちょっとでかい震度5弱の地震があったんですけど、これを人吉の旅館にいた私が人吉の旅館から流すと、はい、いじるもやるという
すごい、
というね、この時私人吉の旅館のですね大浴場でですね、温泉に浸かっておりまして、なんか温泉がこうなんか波打つなとか思って、うん、なんかこう、クルーズ船の中のプールにいるみたいだなとかってちょっと思ってたら地震だったっていうですね
優雅な感じ、
それでこうあの速報を聞いたらなんか熊本市内は震度5弱だったんで、うん、これはもうやんなきゃっていうことでこう急遽、速報を流したりとかっていうのありましたけど、まあ、ざっくり前半前段部分はまあそういうような形で、まとめさせていただきました。どうぞ新鍋スタジオさん盛り上げてください
丸投げかよ
キラウヤさん、
私ですか、私ですか、
天下取った、
いや天下取ってないですよ天下取ってないですよ、何か
私もね花お菓子ももう左遷されてしまいましたね島流しだ
って天下取ってないですよ全然、
どこが都なんだ
ね、もうひどいわ、もう私悪人にもされてもひどいわ、もうねえ、
みんな分かってます、
ねね、
そう、みんなどう分かってるか分かんない
ですよ、どっちと思ってる人いないですよ、
いやいや、もうね、リスナーさんは分かってらっしゃるから何も、はい、言わずとも
言わずともなんだ、
分かっておりますから大丈夫、
もともとリスナーだったけど、
ああそうですよね、
どうなんですか、
いやもうなんか、はい、その師匠とキラユさんの掛け合いはもうリスナーの時からもう楽しくて、だからもうなんかどっちがいじっていじられてるんだろうなとか
どっちなんですかね、
私散々いじられても、だってね、土曜日のはね、はいはい、あれも最後必ずいじられてるじゃないですか
最後
明日は月曜まで、
あるかなないかなとかでしょ
あれはいじってるというか、あれは番宣じゃないですか、
番宣、まあ、かどうか
ね、え、翌日の日曜日にバトンを渡すためにやってるわけ
です。ひどいわって感じです。ひどいわ。
いや、だからあれ各曜日がやればいいんですよ、あれを。
ああ、次の日のですか？
そうそうそう。だから日曜版だったら翌日の上田くんにプレッシャーをかけるようなことを前の日にやればいいわ。
いや、そんな頭回らんですもん。自分のような番組でいっぱいいっぱい。
まあ、はい、まあね、日曜版だけ波形がすごいのでね。
ああ、ちっちゃいんでしょ。
はい、もうびっくりする波形なので、もうちゃんと声を張っていただかないとですね、
もう
業務連絡、本当にコンプレッサーのかけすぎなんで、はい、日曜版。
ボソボソって言ってね。いいんです、私はもう。はい、上田くんは？
いや、なんですかね、もう。
ね、上田くんも自分の番組も長い会うことね、
あ、ちょっと長いよね、もうね、
どんくらいやってんですかね、いまいち分かってないですけど、
ちなみに上田くんは2016年の9月18日スタート週刊 FMC 全国大人相談室からレギュラーをやってるんですね、
そ
っか、で、その後はクイズサウンドオブ水前寺、
ありましたね、
で、2017年の8月17日から徹底的にローカルな地域情報を堂々と全世界に発信すること、そんなコンセプトの番組、ですから昔やってた番組の焼き直しが多いですね、リメイク版っていうやつですね、でその後徐々に、今度はハートフルマンデーに行き、そして、まあ、今もそうですよね、
現在に至る
というところですよか、
ふんって言いながら、この人ふんって言いなが
ら、もういっぱいいっぱいなんですよね、
大丈夫、みんな分かってるからそれは
いやでもね、リメイクでも全部こうほら上田くんのちゃんとテイストになるからすごいと思います、
これ徹底的にローカルの後ですかね、あれどこだったですかね、外でね、収録とかやるとすごいことになってたんですからね、
してたしてた、
ええ、
国会場所とかで見た
と、あとそのお客さんがいたりすると急に上田くんはすごいテンパった状態になるというのが非常に特徴的で、それがまた面白かったりするんですけど、あれは人生熊本裏通りだったかどっちかちょっと忘れたんですけど、なんかお客さんから頑張れとかって言われたのを覚えてるんですよね、というのがありましたね、ちょっと地震の時のやつに戻りますけど、
はい、
まず2016年の4月14日に夜21時20何分ですか、はい、に前震と言われる、うん、最初のでかい地震が来るわけですよ、はいはい、でその後ざっくり40数分後に第一報をまず流し始めまして、でそれから一晩中1時間おきぐらいに速報を流し続けまして、で、そのままもうほぼ24時間、不眠不休でやっていたところ、リスナーの皆さんから、えのきだ、もう寝ろと、死ぬぞというご連絡をたくさんいただいて、で、余震がちょっとこう収まりつつあったので、安心をして、風呂に入り、そして、鳥のたたきなんてのを食いながら、ビールを飲んで、さあ寝るかというところで、寝る前に鶏の唐揚げが届いたので、鶏の唐揚げを意地汚く食っていた最中に、2016年、4月16日午前1時25分、に、熊本にその本震と言われるでかい地震が来たと、まあ、そこからまた寝る暇もなく延々やるというところで、まあ、この時に実は後からデータをこう拾い出して分かったんですけれども、
はい、
相当に熊本の方々に聞いていただいていたようです、この番組は、
はい
は
い、
で後からいろいろお便りもいただいているんですけれども、うん、地元のメディアが伝える情報というのが役に立たない情報ばかりで、でどちらかというとなんかこうお涙頂戴とか、あるいはそのなんか感動ポルノ的なものが主流になっちゃってて、本当に必要な情報が出てこないということで、まあ逆に言うとこのうちみたいな零細メディアがやってる内容の方が真に迫っているというところがどうも受けたようで、でここでずっと熊本で実は熊本で長いこと活動している団体なのに、熊本の皆さんからはその認知されてないというのが FMC の七不思議の一つとされていたんですけども、この数ヶ月間で確実に変わったっていうのがここですね。
はい、
相当に知られる存在になってしまったというところがあります。ですから今までの自虐的に熊本の人知らないですよねとかっていうのはちょっと今通用しない状況になっています。まあ一応そういう情報も入れつつですね、上田君にお返しします。
はい
返すのやめます。
もう一回聞いてみます。
地震の最中は旧ルネディですよね、大江の、はいはい、で壁越しに空が見えるとかですね、床の下に地面が見えるとかですね、もうすごい状況のところでやっていたわけですけども、その間結合作戦ということを行いまして、で、新しい今現在の皆さんがいらっしゃる新鍋スタジオに移動するという作戦がこう行われていったわけであります。で、それが完了いたしまして、だいたい2016年の6月の20日ぐらいからですかね、
はい、
これがその新しい新鍋スタジオにこうバトンタッチされて、そこからの放送に変わっていったという、まあ、快適なスタジオに変わったというところなんですよ。そこら辺のなんかこう印象とかこう記憶とかないですか、なんかこう思い出とか。
思い出、
あの時の引っ越し作業の大変さ、とか。
そうですね。荷物運びは大変でしたよね、やっぱ。
まあ、木田ゆう子さんがパネルバンを運転した時は、本当にさすがやっぱり、もともとやっぱり
トラック
を運転してきた、
ドカチンの仕事とかして。運転してないですから。
もうやっぱり絵になるなっていうね。
普通車と、もう軽視が、トラックもあるか。
トラックですね。腕まくりして、そしてタオルを鉢巻きにしましたね。
で、本当に。暑かったですもんね、あれ。本当暑かったです。
まあ、はい、この時基本メグちゃん号が相当に
メグちゃんすごかった、あの時。
そしてまあもちろん花岡号、そして塩根さんとかですね、の車がかなり
何台もね、往復ね。
本当にみんな形状用紙なんですよね。だから積み込まれる量には限りがあるんですよ。それによってそのもう本当ちょこまかちょこまか何回もこう移動しながら運ぶというですね、うん、まさしく本当戦争末期の太平洋戦争末期の、日本の輸送作戦、潜水艦で輸送してたみたいな、うん、もうそれに近い本当に結合作戦と言っていい、うん、状況だったわけですよ、うん、で私も自転車で運んでましたからね、うん、新ナビと大江を自転車で4往復とか1日してましたからね、
大変でしたね、
やっぱりそれは痩せるわけでありましたですね、その後のリバウンドはなかなかのものがありましたけど、まあまああっという間に落ち着いて、もう今やもうこの新鍋のスタジオからお送りするというこの現在のスタイルになって、もうこれが当たり前っていうか、ここからスタートしてるっていう人も当然いるわけじゃないですか、まあもちろんしずきさんは前回の結合作戦の前の結合作戦から実はお手伝いいただいたりしてるんですけど、まあスタッフになってからっていうことで言うと、この新鍋、のスタジオからということになると思いますけど、どうですか、なんかこう新鍋スタジオでの、現在の、まあ、収録に臨む感覚といいますかね、お気持ちとかですねっていうのをこう上田君に聞いてほしいんです、ね、
上田さんに振られたのかな、
上田君 今のオウム返しにしてもらっても構わないですよ
聞いてた聞いてました今、
まあ、もう
見つめてらっしゃいますいやでも私そのやっぱり師匠がリスナーと違う結合作戦の時に忙しそうにしてらしたから、何かあったらまだリスナーの立場で何かあったら運びますからって言ったけど、結局師匠は遠慮しておっしゃらなかったんですよね。だからやっぱり、リスナーは一線置かれてるっていうか、ですよね師匠。
まあ、そうだったと思いますがね。
で、やっぱり、FMC って入ってみて思ったのは、うん、本当になんか、仲良しクラブじゃないなっていうのがよくわかるんですよ。
なん
か
みんな歪み合ってますもんね。
何ですか？
もう番組が終わるとみんな一言も口聞かないですよね。
じゃなくて、
嫌うえよくなんか。
私を出さないでって、なんで私を出すのかな、わかんない。心優しき人なのに。
そうですよ。
心優しい。
優しい。
ああ、それは分かりました
ね。人が40度の熱出してる時の番組にも引っ張る人が心優しい
です、ね。でも平井さんあれでしたね。自分が40度出してる時も、はい、運転して来られたりしましたよね。バーベキューの時に。
あの時はですね。はい。
あの時びっくりしました。そうそうそうそう、なんか具合悪いのに約束してやったからって言って。
あれなんで来たんだろう。
なんかスモーク何かを持って来られたんですよ。これは持ってくることになった
って。ああそうでしたっけ。もう全然。
ですよね師匠。
でもあれですよ、40度の熱出したら番組には穴開けますから
いやそれはちょっと人にもほら迷惑ね
この間 TYC 休んでますからこの人
あそれはお盆休みですいません
いえその前風邪ひいて休んだでしょうか。
病気ですね、病気、はい、すいません、はい、
私は風邪ひいても出るんだ
ね、そうです
ね。 FMC 型ワーカーホリックという
熱が出て動けなかったら送迎しましょうか
いやそう声が出なかったからですね、
ま、そうでしたね、うん、声が出なかったですね、
はい、そうなんですよ、はい、だからです
ね、声が出なかったんですか。
声が出ないですね
声が出なかったんですね、
うん、声が出なかった
トイレでしゃがむとよく出たん
ですそうかイントネーションの問題だったんだ、
ね、あそっちね、
大変失礼しました、
はい、いえ頑張ります。
以上です、
はい、締めましょうか、そろそろ、はい、締めましょう。
それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日8月17日生まれの有名人の方々です。1952年生まれ元レーシングドライバーのネルソン・ピケスさん。1985年生まれ女優の蒼井優さん。1988年生まれ女優の戸田恵梨香さんです。おめでとうございます。明日はプロ野球ナイター記念日。1948年のこの日、横浜芸陸球場で日本初のナイター、巨人対中部、現在の中日戦が行われました。ナイターという言葉もこの時初めて使われました。 まだまだ日刊深夜快速続くと思います。いろんな番組があるので聞いてもらえるといい、助かります。明日は土曜版です。アナログ向上委員会をお届けします。どうぞお楽しみに。それではまた来週。